私たちはずっとペテロ第一の手紙を見ております。ペテロ第一の手紙はいろんな試練や苦しみや患難について書いてあります。決して聖書はその苦しいことばかりが書いてあるわけではありません。ただイエス様が言われたように心の貧しいもの悲しむものは幸いだと言われました。一言で言うならばこの世に望みを持たないものという意味です。自分の力にも人にもまたさまざまな社会制度にも政治にも自分の幸せはそこにあるというふうに期待しない、いやむしろそれに失望している、それを当てにしない、そういう人は幸いだという意味であります。ということはなぜかというとやはり慰めは神様からですし、天国を求めている私たちはそれが一番大切だと期待するからであります。この世に満足してしまいますと神様からの慰めを求めることはいらなくなります。またこの世が素晴らしいとそこに期待をするならばきっと天国を待ち望まなくなるでしょう。それは不幸なことです。ですからこの世にあって私たちは残念ですけれども、残念ですけれどもこの世にあって私たちは心からよかったと満足できない、できたとしてもそれは一時的、終わってしまいます。そこで私たちキリスト者がこの世に満足しないけれども、この世に期待しないけれども、でもこの世にあって私たちは生きていく望みを持っている。そして私たちが持っている望みはたとえ自分たちの信仰のゆえにどんな困難な目にあったとしても決して変えることのできない、それに取り替えることのできないほど素晴らしいものを私たちは持っているんだ。だから困難にも耐えていけるんですよ。じゃあその困難に対して試練に対して苦しみに対してどう耐えていったらいいんでしょうかということをこのペテロは書いているわけであります。でそれをまず第一にペテロは言いますよね。困難や苦しみを試練だと受け止めなさいということでした。でそれはキリストが私たちのその見本となってくださっている。そしてキリストが私たちと同じようにこの歩むことを私たちに許してくださっている。とてもじゃないけれどもキリストが歩んだような歩みなんて歩めるようなものではないけれども、私たちにその試練を通して歩むものとしようとしてくれている。これは素晴らしいことではないか。だから私たちは燃える火のような試練にあったとしても善を行うことに相手はいけません。それをやめてはいけません。ということは私たちは現実の困難や苦しみ悩みにこう会いますと、その現実をどうしたら解決できるか、それを受け止めることができるかではなくて、どうしてそうなったのかという原因探しをして、最後には犯人探しをします。そして人を裁く、で自分も人も傷つく、そんなことが結果的に起こっているのではないでしょうか。そこで私たちは目を神様がもう一度来られる、私たちを完全に顧みてくださる、真実に私たちを知っておられるお方が裁きのためにもう一度来られる、裁きが来るんだと、神様の方に、イエス様の方に、苦しみの現実からではなくて、ある人はきっと言うかもしれません、現実逃避またはごまかし言うかもしれません。でもキリスト者が キリストに心を向ける、思いを向けるっていうのは現実逃避じゃなくて、この現実の中でそれをしっかりと受け止めて生きていくっていう、その力となるんだということを覚えていただきたいと思います。私たちは現実逃避ではなくて、現実の中でじゃあその現実をどう受け止めていったらいいのかっていうことをこの教えられる、その教えの第一がキリストに心を向ける、キリストがしてくださった技、キリストがしてくださった救い、そしてまたキリストが私たちに望んでおられる事柄は何なのかっていうところに目を向けることによって、私たちは今の現実の困難さや苦難、それを試練と受け止めて、ついて耐えることができます。そのことを先週一緒に学んでまいりました。じゃあ現実のこの問題について私たちはどんな試練があるからといって善を行わない理由はないんだよという、このペテロのこの勧めを持って閉じます。じゃあ善を行い続けることができるのか、なぜそこまでしなければならないのかということをペトロはさらに続けています。先週もお話ししましたように、実は12節の後すぐに17節ですから、13節から16節はちょっとカッコでくくって、試練とどういうふうに受ける、向き合ったらいいのかっていう話をして、そして終わりに17節18節19節と続く、12節そして17節18節19節と続く、そのように見た方が分かりやすい。ペテロもよくこう脱線をしていくんですよね。試練がある、じゃあそれをどう受け止めたらいいのかという話にずっと行っちゃって、でまた元に戻っていく。でこの12節の後17節、なぜなら裁きが神の家から始まる時が来ているからです。なぜそれを試練を、燃え盛る火のような試練を、何か思いがけないことが起こったかのごとく、ごとくのように驚き怪しまないのかというならば、裁きが神の家から始まる時が来ているんだ。あ、ここはどうつながるんでしょうかね。実はですね、ここのところそのまんまペトロが言ってることを理解します。まずどういうことかと言いますと、裁きが神の家から始まる時が来ている、これは裁きがまず私たちから始まるとはどういう意味なんだろうかっていうところをしっかりとペトロが言ってるところを受け止めましょう。この今日クリスチャンの上に襲いかかっている、またこれから襲いかかってくるであろう迫害や苦難は、ペトロは言うんです。ふるいであり、選別であり、試験のようなものだという意味で伝えています。裁きが来るから、すなわちもし教会の中でその苦しみやこの苦難や試練を受けているとするならば、そのこと自体はその信仰が本物か偽物かを振り分ける裁きが始まっているということなんだとペテロは言っているのであります。世の中の世の終わり、終末にはキリストがもう一度来られて大審判、裁きがあるということを私たちは聞いておりますし信じておりますが、実は裁きはもう神の家、教会の中で始まっているんだと言っているんです。そのまんま言うとその通りなんです。教会は全ての罪人を受け入れ、そして神の愛によって許され守られているところ なかったのでしょうかという疑問が出てきます。しかしペテロがここで言っている通りに言いますけれども、神様はすでに神ご自身の身内で、まさにそのお膝元と言われる教会で、本物のクリスチャンか偽物かの裁きに入っておられると言っているんです。ここのところはそのまんま見ますと、本来神の家教会は罪人、救われた罪人たちの集まるところであります。信じる者の集まりだと教えられています。ペトロがこのように本物か偽物かをはっきりと振るい分ける、その振るい分けが教会に起こっている今の苦しみなんですよというふうに言っているわけです。でこのことはペテロだけではないんですね。イエス様もマタイによる福音書の、マタイの福音書の13章の25から40節で、その麦畑に毒麦が混じっていることがこう例えとして話されています。そしてさらにマタイの福音書のその続きです、48節では、網には悪い魚も混じっていることについて話しておられます。ここはペトロがこう言っているのは決してイエス様が言っておられることと違うわけではありません。心から神により頼む神の子とともに、いかにもキリスト者のようにしているけれども、心底を神に従っていないものも混じっているということを指摘しているわけです。これがイエス様の例えです。したがってこのペトロのこの箇所の意味は、そのまんま言いますと、それを振り分ける場がまず教会だという意味になります。迫害苦難の試練によって、そのクリスチャンとしての信仰が本物か偽物かが区別され、偽物は捨て去られるという意味であります。まさにこれは身の引き締まる思いです。やがてその日を迎える前に、まず裁きが教会から始められているということなんです。ペトロはそれを言います。教会に来ていながら世俗の快楽に流されていくのも、行く者または教会に属しながらもキリストの救いにより頼まない者、キリストの十字架よりも自分の力によってまたは能力によって自分を救っているかのように錯覚し誇る者、そしてキリストの十字架により頼む生き方を軽蔑する者、いつの間にか神への恐れを失い、自分に都合の良い、小畑先生はこういう言い方をします、自家製キリスト教にあぐらをかいているという言い方をします。誤った信仰の中にいるにもかかわらず、大口を叩いて人を批判し消え去っていく者、そのような者たちを振り分ける場所が教会であるとペテロが言っている箇所ですよ。これが実はペテロがここに言っているそのまんまのことの理解であります。この理解を揺るがすことはできません、聖書ですから。でペテロはただ、じゃあこうどういう流れの中でペテロがこれを言っているかです。これをそれだけ受け取って、じゃあみんなで今から本物のクリスチャンとそうでないもののクリスチャンを選別しましょうと私たちがしたならば、それは大きな間違いであります。そのこともしっかりと覚えておかなければなりません。ただここで言っていることは先ほど言った通りであります。じゃあどういう状況の中でペテロがこれを話したのか、何のためにこのような言い方をしたのかをきちんと受け止めないと、私たちは誤って教会を理解してしまいます。 で、まず第一にペテロは教会についての全ての教えを言っているわけじゃありません。教会とはこういうものですよということでここを言っているわけではないんです。そのことをまず第一に収めましょう。そうするとですね、まずこのペテロがこの手紙を書いた人たち、受け取った教会とはどんな人たちかをまず前提としています。で、どういう人たちが受け取ったんでしょうか。信仰のためにアジアの5つの小さな都市に逃れていって故郷を離れて逃れていって、しかもその逃れていったその町々においてもクリスチャンは様々な批判を受け苦しみを受けている人たちです。その人たちに向かって当てられたんだということをまず頭に入れておいてください。そうしますと、この信仰のために様々な災難、苦難、悲しみ、迫害の中で本当に火の燃えるような燃える火のような試練の中にいるという現実の中にいるクリスチャンたちってことです。そのことをぜひ覚えていただきたい。いいですか。なぜこういうことが起こったのかとか、または誰かのせいかとか、そういうこと言ってんじゃないんです。そうじゃなくてもう現実に辛い状態の中にあるんです。本当教会の中でこの苦しみは一体なぜ私たちは神様を信じて神様に従って神様に喜ばれるように来ているにもかかわらず、なんでこんなひどい目に今現実に遭っているんだろうかという問題なんです。そうすると信じてたって意味ないじゃないか、世の中だったらきっと普通そこに考えるでしょうね。なぜならば、なぜそのあなたは何々を信じるんですか、いや家内安全無病息災です、商売繁盛です、それらが全く思われないような現実の中にいる今この手紙を受け取った教会クリスチャンたちなんです。その現実をじゃあどう受け止めたらいいのっていうことですよ。誰かが何か悪いことしたからですか。まあ、クリスチャンはこんなこと言わないんですが、聖書の中に出てきます、親のせいでしょうか、私たちがこんなひどい目に遭うのは。いや指導者が悪いからやろうかと言って犯人探しを始めちゃうでしょう。すると教会の中が裁き合うんですよ。現実的には批判し合います。でもペテロは言っています。どんなに試練の中にあったとしても、だからといってそれを口実に善をやめていいということにはならないよと言ってるんですよ。善を行い続けなさい。とするならば、現実であるこの痛みや苦難や試練をどう受け止めたらいいんでしょうか。こうなんですよ。神様の裁きはもう教会から始まってる。つまり教会を清くする、練られて純金の金よりも純粋なものにしようとされている。まさに私たちを神様が愛し私たちを整えようとしている。あなたの試練は無駄じゃないよって言ってるんです。そのためにむしろ教会の中でまずあなた方が今試練を受けて訓練を受けて、今あなた方が戦っているその戦いは本物の信仰者であること、本物の神の民であることを今試されているんですよ。そういう素晴らしい時なんですよっていう見方が全然違うんですよ。ああ私を裁かれる偽物だと思われてるのかな、本物だと思われてるのかな、じゃなくてもう現実の苦しみがあるんです。この苦しみをどう受け止めるかって時に、 神様はあなた方が本物の信仰者、本物の信仰になるために今訓練をしていく、磨いてるんだ。そして神の裁きに耐えられるようにしているんだ。だから諦めちゃいけないという励ましが17節なんです。なぜなら裁きが神の家から始まる時が来ているのですからです。来ているからです。裁きがまず私たちから始まるのだとしたら、この続きます。神の福音に従わない人たちの終わりはどうなるでしょう。まあここでこう言ってますよね。神の裁きが神の教会から始まる。そうするとで福音に従わない者はどうなるかっていう話でしょ、その続き。っていうことは教会が福音を失っちゃう、そういう危険性があるってことです。まさに福音を信じない人と同じ価値観の中に入ってしまう、そんな危険性が感じられたんじゃない。じゃあその福音から離れてしまうって何でしょうか。福音っていうのはパウロも言っていますけれども、律法を行って義とされる義じゃないんですよね。イエス・キリストを信ずる信仰による義なんですよ。福音っていうのはそうなんです。だから私たちはいかに自分に行いによって神に認められようとする義を自分の中に受け入れよう、持とうとして頑張っているとするならば、それはもうダメですよってことなんです。そんな義じゃダメなんですよ。やっぱりイエス・キリストの十字架の贖いによって、イエスがなされた最高の神の前における宝物、行い、それを私たちは無償でいただいている。まさに福音により頼む、その信仰が試されるんだっていう話なんです。あなたは信じて始まったことがいつの間にか自分の行いによってそれを完成しようとしている、そんな長い信仰生活を送っていくとだんだんそうなっていってしまうことがあります。また苦しい、いろんな試練に遭いますと、この試練に耐えることにとにかく頑張るっていう話になってしまいます。福音により頼んでいくんじゃなくて、頑張ることになる良さを見ていってしまいます。そうなりますと福音から離れた状態、まさに福音を信じていないものと同じ状態になりますから言っているんです。神の福音に従わない人たちの終わりはどうなることでしょう。それは聞くまでもない、明らかなことであります。だから同じような立場に私たちは立たないように。試練の中であなた方はますます福音により頼むようになりなさい。そこに立ちなさい。それが本物か偽物かの区別なんです。そのことを言っています。そしてさらに18節でこの続けて言っていきます。それをさらに17節のこの後半の部分、神の裁きがまず私たちから始まるのだとしたら、神の福音に従わない人たちの終わりはどうなることでしょう。さらにそれを進めて、義人がかろうじて救われるのだとしたら、神を敬わない者や罪人たちは一体どうなるのでしょうと、こう言い換えていきます。ある先生こんなこと言ってました。面白いですね。仏教では善人だに往生す、ましてや悪人親という言葉が、善人が救われるとするならば、大往生するとするならば、悪人こそ救われる、阿弥陀の情けということを言っている、これが仏教だ。でもここを見ますと全くそれとは違うのであります。 義人さえもが、つまりここで言ってる義人っていうのは本当に福音により頼む、そういう義人ですよね、義とされたもの。それがやっと信仰によって、キリストの尊い贖いによって救われるとしたならば、福音により頼まないもの、つまり義とされないものが救われるわけないだろうっていう話なんです。これはある意味でキリスト教信仰の厳しさでもありますよ。妥協のなさであります。確かにイエス様もこう言われてますよね。マタイの福音書の中で9章で、私は憐れみは好むが生贄は好まないとはどういう意味か言って学んできなさい、私は正しい人を招くためではなく罪人を招くために来たのですというお言葉があります。だから罪人こそ救われるんじゃないかっていう。でもそうなんです。なぜかというと、罪人ってのは自分が罪人であることを認めるものですよね。で、自分が罪人であると認めるものは、神様の前に自分の力では決して救われないということを認めるもののことです。あと、キリストの十字架を信頼するしかないものです。でも律法学者やパリサイ人、自分を罪人だと認めないものは、律法を守ることによって自分で天国に入ろうとするわけです。入れられようとするわけです。これは全く逆のことです。ですから私たちはこのペトロの手紙は痛烈に、その自分を義とするものと神様によって義人とされるものとの違い、このことをはっきりと言っています。神様によって義人とされない限り、その罪人はの最後はどうなるか、滅びしかないってことをはっきりとペテロは言います。そこに何の望みもないと言うんです。でも私たちは本当にそのことを日々の生活の中でどれだけ考えているでしょうか。私は福音によって神の前に、ただ憐れみによって、キリストの十字架の贖いによって、またキリストの神様への忠実な従順によって得られた義が私に転嫁された、私のものとしていただいた、それで救われているんだ、何の誇るところもないんだという、そういう敬虔な信仰者であろうというへりくだりを忘れていないだろうか、忘れてしまっていないだろうかということを、私自身はよく日常会話の中で、歩みの中で、突きつけられるのであります。確かにキリストは罪人を招くために来られます、来られました。そして罪人である私たちは迎え入れられたということを教えられています。それは確かなことです。でもそれは私の力ではないんですよ。キリストの愛によって、キリストによって義とされたがゆえになんですよ。そこにいつも立たなければならない、それが強調されているんです。これが実は義人がかろうじて救われるのだとしたら、神を敬わない者や罪人たち、つまり福音に従わない者は神の御心に従ってなお苦しみに遭うということは当然じゃないかということになっていきます。私たちの生活、まさにペテロは苦しい目にあったから私たちは救われるっていう、そういうものではないんです。そしてまた私たちはどんなに皆さんが喜ばれるような、褒められるような生活をしているか、だから救われるわけでもありません。じゃあ私たちは信仰によって義とされたもの、信仰による義人とは、先ほども言ったように、一旦信じたならば信仰を忘れても良いかということを問うているわけですよ。 自分の技、自分の努力、自分の誇り、それを神様の前に持ち出したらならない。そのことを打ち砕く言葉であります。ですからどんなにこの試練の中で燃える火のような試練の中にあったとしても、私たちはそれを誇りとしてはならない。なおも善を行う、そのことが進められていきます。そうすると私たちは本当にキリスト者の歩みというものが自己吟味されるのであります。まさに、まあ、私たちキリスト者は本当の意味でこの世にあっては勝利者でしょう。本当の勝利者であるならば、よく日本でも言われます、勝って兜の尾を締めるという言い方があります。ものすごいものを受けているんですから、ですからその受けているものに対してもっと真剣に尊く扱わなければならないという勧めなんですよ。私たちはややもするとね、自分を悲劇の主人公にしてしまいがちです。私なんかその傾向が強いなと思っているわけです。ですから私たちは決して今大変だから仕方がないんだっていうことは、だからたまには自分を誇ったっていいでしょうっていう話にはならないんですよね。とペトロは進めて、そして19節が憎いですね、この言葉。19節、そこまで言っときながらですよ、ペトロは19節で言うんです。ですから神の御心に従ってなお苦しみに遭っている人々は、善を行うにあたって真実であられる創造者に自分の魂をお任せしなさい。信ずるという信仰においても、私が信仰福音を守り信じ続けるっていう努力じゃなくて、その信仰もお任せするという信仰なんです。これはこう、なんともそこまで言っているペテロが、だからあんた、私たちは心して頑張りましょうって言うんだったら話としては続くんですから、だからこそ私たちはその福音を信じ続けるというその信仰においてさえも、神に追いだにする、お任せするという信仰が必要なんです。憎いですね、本当に。頑張れ、信ずる努力をしようなんて思ってるところに委ねなさいっていうわけです。こうした時に私たちはどうでしょう。本当にその信仰さえも神様に追いだねするということが、全ての創造者、私の信じているお方は全ての創造者だよと告白することになるんです。私たちにお与えくださる信仰も、神が私たちのうちの中に創造してくださった全ての創造者です。私たちが勝ち取って養ったものじゃなくて、全ての創造者なる神様が私たちの中にその信仰も作ってくださった、そして守ってくださった。面白いんですけれども、面白いっていうのか、ここで真実であられる創造者っていうふうに訳されていますが、この訳は別の訳もできると、カルバンという人はここのところこういうふうに訳している。神を誠実なる所有者というふうに言っています。そういうふうにも訳されます。どういうことかっていうと、まあ真実と誠実は同じなんですが、所有者、私たちも所有者、 私たちの魂も全て私たちが持ってるんじゃなくて、それは神様が持っていてくださる。神様こそ私の所有者なんだ。だから私たちは自分のために自分で努力して自分で保っていくんじゃなくて、所有者なる神様にそれをお委ねしなさいというのであります。これは信仰の機微と言ったらいいんでしょうかね。このなんともこう、私の中にはまだ福音を信ずる信仰さえも神に委ねる信仰っていうのが具体的にどんなのか、40年経ちますけれども、まだまだ私はいつの間にか信ずる努力による信仰になってしまうてるかな。また信ずる信仰を努力せよというふうに教会の兄弟姉妹たちに勧めてしまっているかな。それさえも主に委ねしましょうという信仰に私たちは至るならば、どうでしょう、本当にそうなった時に自分が試練の中で、善をやめてしまわないか、悪に対して善を持って悪に打ち勝つという、そういう本当の勝利者になれるかどうかということは、私たちが信仰を頑張って持ち続けるんじゃなくて、その本当の所有者である神様にお委ねした時に、私たちは悪に対して善を持って勝利をするという本当の勝利に実は至ることができるのではないだろうか。そのように期待をしていく。苦しみや悪や悲しみに対しては仕返しをするっていうのは普通でありますし、したくなります。またそうしないと気が収まりません。私たち残念ながら罪人は、でその時に私は忍耐して我慢して許せるか許せないかということを自分とも戦いをしちゃうんですよね。でもそのことも神様にお委ねしましょうよ。私がどうするかということ、じゃあ具体的にどうするんですか、考えないってことです。自分で復讐すべきかすべきじゃないかじゃなくて、自分の感情に任せるんじゃなくて、神様がなすときになしてくださるだろうと確信していくことではないでしょうか。そうしたときに試練を忍びつつ本当の勝利を得る、今の試練においても善を行い続けることができるのではないでしょうか。そんな勝利の人生を歩んでいるのが実はキリストじゃ。私はそういうキリスト者生活ってこの世の中で最高の人生だろうなというふうに思います。悪に対して悪を持って復讐するってのは普通であります。でそれは悪に対して復讐し憎しみを生み、また憎しみを生んでいくわけです。決して本当の悪はきっと勝利できてないんです。気は済んでも悪は成長し続けます。私たちは悪に対する本当の勝利者となること、そんな戦士であることが私たちにはできる、その道が方法が私たちはいただいている、そんな人生を歩んでいるんだということを考える日々でありたいなというふうに思うのであります。どうか18節、17節から19節をぜひ心の中に暗唱していただいて、日々の生活の中で私も止めておきたい、思い返して自己吟味にさせていただきたいと願う箇所であります。一言お祈りいたします。主よ、私たちを憐れんでください。弱くていつの間にか自分の力に頼り、そして人に律法を押し付けてしまうような本当に愚かなものでございます。信仰によって始まったこのクリスチャン生活をいつの間にか 福音から離れ、そして信仰とはおよそ言えないような努力や誇りによってクリスチャン生活を送ってしまう、そんな愚かさに誘惑にいつもあります。どうぞそのような誘惑から私たち一人一人を守ってください。そして悪に対して悪をもって勝利をするのではなくて、善をもって勝利をする、そんな歩みを送らせてくださいと願うものとさせてください。兄弟姉妹たちの歩み、とどしをあなたが共にいて大きな祝福をお与えください。善をもって悪に打ち勝つ、その喜びを、その喜びの歩みを共々に合わせてくださいますようにお願いいたします。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。